平成21年本日は、8月2日の日曜日、午前のお礼をしていきたいというふうに思います。使徒の働き4章ですね。彼らは民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちは、ペトロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えるのに困り果てたっていうことですね。だから死者の復活ですね。で、これ言われちゃって困るんですね。この時でもこれって素晴らしいことだと思うんですけども、この当時の神の民、またはそこの祭司たちとか、宮、神を礼拝する人たちが困り果てたっていう、そういう不思議な状況になってます。で、これは再現するだろうというふうに思います。でも、聖書の基本的なメッセージは、死者は復活するというのが、基本的なメッセージです。で、これは棺桶に入った人が生き返るって、もちろんそういう意味もあるでしょうけども、でも聖書は例えの書なんで、我々が罪のゆえに死に遭遇してですね、全然霊的にまともに歩めないっていう状態であってもですね、それは生き返るというのが聖書のメッセージなんですね。どうぞこれを伝えていきたい。これは、少なくともこの時は、ペテロ・ヨハネが、死者の復活と述べされたら捕まっちゃったんですね。で、そういう時代が、これから来るかもしれない。今のところはないかもしれないですけど、今は嫌な顔されてますけど、そのうち倒されてる。でも、基本は、こうであります。で、我々が、罪があって、全く歩めないものであってもですね、キリストにあって、生かされて、死んだものは生き返るっていうことがですね、聖書の基本的なメッセージ。これは語っていきたいというふうに思います。で、3節、彼らに手をかけて、捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからだ。しかし、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。すごい、この1日2日ぐらいで5000人が救われちゃったんですね。すごいですよね。やっぱり、聖霊が働くときは全然違うんですね。だから雨が降れば、あらゆることが可能なんですね。で、水がないと何の食物も増えませんけどね、生えませんけどですね、大雨が降れば違うんですね。だから、これからこんな時代が来るかと思いますんで、日本においても今まで散々少ないとか 1% とか枯渇しているとか言われてましたけども、雨が降ればそんなものではありません。神様の雨が降ればですね。だからどうぞ、今の現状だけ見ている人は不信仰であります。これから大雨が来るというふうに、期待してます。なぜなら聖書はっきり書いてますけど、後の雨って書いて、後の雨ってまだ来てない。だから、で、それを、信じて我々用意していきたい。レムナントはどんなに数えたって10人いないんだから、私がメッセージする必要ないんじゃないかと言っていたら不信仰であります。見ていて見ていません。雨が降った時どういう、あっという間にどんどんですね、ここでも1日2日で3000人、5000人って食われちゃったんですね。こういう時は、ちゃんと用意している人がですね、時にですね。で、この時、ペテロ・ヨハネは、時に叶った用意をしていました。だから、ペテロは用いられたんです。彼のメッセージで用いられたんです。だけども、用意してない人はいくらたくさん人が集まってきても、メッセージできません。とか言って、メッセージを始めまして、まずジョロンかなとか言って、何をさ、挨拶をまずしますとか言って、わけわかんないこと言ってるしですね、みんな呆れ返っていなくなっちゃうんですね。だからメッセージもちゃんと訓練しないとできないんですよ。だからどうぞ、収穫のために、働き人のために用意しなさい、祈りなさいって言うんですね。こういう時、ちゃんとメッセージできる人が働き人なんですね。ただ集まってるだけで、右往左往の、右往の衆って、これは働き人ではありません。働き人ってちゃんと、訓練しないとできません。火事があった時ですね、わあ、火事消すって言ってもですね、あそこの上にはしご車に乗ってって言ったって、こうやって訓練してからできませんように、メッセージだって、ちゃんと訓練しないとできません。で、働き人は、示された人は今訓練しなきゃいけません。なぜなら、収穫はいずれ来るって、雨が降ってあっという間なんですね。で、これタイムリーにやらないと、時に間に合いません。全部、これから始まって、半年一年って言ってもですね、タイムリーに用意していきたいと。これは必ず雨は降ってきますんで、どうぞ示された方はですね、主にあって訓練していきたい。 で、5節、翌日民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル、その他大祭司の一族を皆出席した。ということですね。そして、彼ら、使徒たちを真ん中に立たせた、あなた方は何の権威によって、また誰の名によって、こんなことをしたのか、と尋問し出したということですね。この時、民の指導者たちは、ペテロ・ヨハネの言っていることに反対しました。で、イエスの名を伝えることにも反対をしました。で、このことは、たびたび言うようですけども、非常に象徴的な事柄なんだということをですね、覚えておいてください。一つは、祭司長とか、指導者とか、長老学者たちっていうのは、聖書を見ている限り、新約聖書を見ている限り、我々はとんでもない人たちだなというふうに思います。なんでこうなるかと思います。で、もちろんそれはそうなんでしょうけども、一つはっきり覚えておかなきゃいけないことは、立法学者とか祭司っていうのは、モーセ・アロンの伝統に貫く人たちなんです。血筋的にもそうだろうと思います。祭司っていうのは、アロンの血筋なんです。レビ族なんです、これは。ということは、血筋的には何の問題もないんです。何の問題もない。で、立法学者とかモーセの伝統に貫ってるんですね。でも、全然別のものになってしまったという、ここのポイントは覚えておいてください。なぜなら、これは、必ず世の終わりに再現するんです。それこそ、ルターのね、ルーテル発展、ルターの名前ついてますから、ルターですよね。ルターのずっと伝統、ついできてる。ところが、世の終わりになると全然違うことを言ってる。ルーテル派は最近ですね、最近ってまあ何年か前だと思いますけども、とんでもないことをカソリックと間に言いました。我々ルーテル派はカソリックと一致するっていうなんか宣言を開いたんですね。 ECT 文書とか確か言ったんですけど、エケメヌカなんですよね。で、カソリックは問題ないか我々手を組むんですから、とんでもない廃墟であります。ルーターはどれだけ命がけにですね、カソリックと分離を語ってですね、彼が正しく信仰に立ったか、それをあろうことか、ルーテル派の代表がですね、カソリックと手を結んじゃった。だから、彼らはルーテルの、中心に連なってる。でもやってることは全然別のことをやってるんですね。そういうもんなんだということを思ってください。正統派、福音派、ペンテコステの生徒とか言ってる人たちがね、みんな名前はそのまま残しながら、実態は全然別のものになってしまうって、そういう時代に来てるっていうことを覚えてください。これを語る聖書の箇所あります。黙示録の中にですね、まぁ、ちょっと開いても開かなくてもいいんですけど、黙示録6章の14節、これはそのことを言ってると思うんですけども、6章14節。読みます。天は巻物が開かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移されたってことですね。すべての山や島がその場所から移された。これは暗示であり啓示ですけど、どうぞ読み取ってください。いろんな山とかね、山はまあね、集会の山とか言いますか、まあ、教会の関係ですね。島は水に囲まれている場所として、やっぱり聖霊にね、中で働く場所として、やっぱり教会の一つの例えかなと思うんですけど、これは移されちゃったってですね。山や島って普通移らないんです。島は移らないんですよね。沖縄は南にあったはずなのに、北海道の上にあったとか、ないですよ。普通移らない。でもこの時移っちゃったんですね。で、教会は移るんです。それが聖書ということなんです。だから、正統派っていう名前でみんな安心してるんですね。で、自分とかは正統派だからですね。変なその広告は受け付けないとかみんな安心してますけどね、そうはいきません。そうではないんです。正統派と思ってるものが移っちゃうって、それが世の終わりなんです。これ、イエス様の時に祭司長たちはですね、移っちゃってるんですね。別のものになってる。だから、彼らは神の、まさに神ご自身が送られた、この神の子イエス・キリストを受け入れられなかったんですね。彼ら自身は変わってる。で、彼らは、でも逆に考えて、イエスがおかしく曲がってるって、いや、違う。曲がってるのはあなたたち自身、変なところに座って、違ったところに行ってるから、イエス様は正しいところにいないように見える。 あんたたち自身が動いちゃってるんだ。それが聖書で言ってることなんであります。で、どうぞ、このポイントを覚えてください。そうでないと、我々は、これから働きをしていくときに、ジレンマを感じちゃう。で最近もよく、出版の方してると、ジレンマ感じないでもないですよね。姉妹にお願いして、クリスチャン新聞とかね、百名の福音とか電話してもらうんですけどね。レムラント協会と申しますけど、こういう雑誌のね、広告載せてほしいんですけど、聖書の暗号はこうだとか、なんか、歓迎してくれないですか？歓迎してくれないようです。嫌な顔されて、おかしなとこか。歓迎してくれない、電話で歓迎してくれないだけならともかく、断られちゃいましたね。残念ながら、クリスチャン新聞申し込んだ時は、また断られてしまいました。で、ね、わざわざ言って、向こうのお茶の水のクリスチャン新聞ある事務所まで行ってお願いしてきたんですけども、一週間ぐらい考慮した後ですね、断りのメールが来てしまいました。100万人の福音も似たようなもんです。あそこも同じところですからね。ダメです。断られちゃいました。まあね、で、彼らにとっては、おかしなところは載せませんって言うんでしょうけども、我々からすれば、移ってしまって変わってしまったらどっちだというふうに思ってますけど、まあこれは言ってもしょうがないことですけども。ただ、何しろ、ポイントは、我々は、移ってしまう。普通ね、山や島は動かないから、あっちの方富士山があるから、東京から言うと富士山南か西ですかね。だからと思って歩いていけば、まあ道間違いないですね。ところが、ある時動いちゃってね、南どこだったら北の方にあっちゃうとすると、なんだかわけわかんなくなっちゃうんですけども、動かないはずの山が動くと、黙示録には書いてあります。同じように、動かないはずの教官、教会、教団、生徒派が動くとき、それが世の終わりなんであるというふうに黙示録が書いてあるんですね。で、我々はこのポイントをどうぞ覚えてください。それじゃないと、見る、目当てを間違えちゃうと、ずれちゃう。で、みんなそういうの見ちゃう。人間的な教団とかそういうのも見ちゃうんですね。でも動かないのは唯一神の言葉であって、我々は、教団を見てはいけません。教会を見てもいけない。場合によっては器を見てもいけない。ヨハネ・パウロ2世はこう言ったって何の意味もありません。全然廃墟になってますからですね。全然違うんであります。このポイントをぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。で、7節で、彼ら人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の経緯によって、また誰の何によってこんなことをしたのかと尋問した人。で、この3章、4章を見ていくことはですね、一つのポイントは、名前がどうかということですね。名前がどうかということですね。で、8節、9節。その時ペトロは聖霊に満たされて彼に言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べてられているのが、病人の行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせた、ナザレ人イエス・キリストの皆によるのです、ということですね。で、これは3章、4章を通してですね、何度か繰り返されているポイントですけども、再度言われているんで、再度思い出してください。イエスの何よって、癒されるということであります。で、我々が、どういう人が癒されたかっていうと、三章に書いてあるように、足苗であって、まともに歩けない人が、完全っていう言葉が入ってるんですね。KJB。こう、完全になったっていう言葉があるんです。だから、クリスチャンとして歩みがまともになったっていう時に、これは、足苗は体のことを言うけども、明らかに例えです。信仰の歩みのことを言ってるんですね。で、そういうクリスチャン結構いる。ちょっと2、3歩歩いたらバターンと倒れちゃってですね、ちょっと足が不自由なのかなって、いる。で、それは、歩みは、完全すべきなんですけど、これはイエスの何を言うんだっていうことを言ってるんであります。で、で、名前にこだわって、誰が何をって、こう言ってんだ、誰が何をって癒されてる。だから、名前にポイントがあるっていうことは覚えてください。 で我々は聖書に書いてあることは意味があるんですね。なぜこういうふうに名前イエスの名イエスの名ってそんなこと知ってる子じゃないか、分かりきった子だと思うんですけども、わざわざそういうのは意味があるんです。まして神様がたびたびこういうのは意味があるんです。なぜなら繰り返していますけども、人は人間の名前をどうしても目に見える人間の名前はどうしても強調されちゃうんですね。で私自身の歩みを見てもそうです。私はホーリネス系の教団に若い時育ったんですね。いい教会行ったなと思っておりました。それまで自分が洗礼を受けた教会って何の恵みもないんですね。自慢するわけでもないですけど、高校 2年ぐらい、高校2年の時に洗礼を受けたんですけどね、思いました。高校生なんですけど、さすがに多少はクリスチャンだとか恵みって思うんですね。聞いてながらね、恵みないなと思って、まあ、ため息出てるんですね。高校生ですよ。かわいそうですよね。で祈った。失礼ですけどね、その同じ教会 その事務室の中で、牧師さんがいるところではちょっと祈れないんで、さすがにここの教会恵まれませんって、いくらあんな牧師の前で祈れないから、牧師も誰もいない時ですね、教会来てですね、その事務室の中で祈った。神様、私はこの教会全然恵みないんですけども、なんか恵みのある道を開いてくださいと言って、それで導かれてホーネスの教会に行ったんですね。で、ホーネス、恵みありました。で、良かったんですね。でも、やっぱり、ある時、やっぱり違う、でもやっぱり人間を見ちゃうんですね。で、ホーネスって、中田十字っていう人が始めたから、こういう人すごい尊敬してるんですよ。で、尊敬するのはいいんですけども、だけど、結局その人の、いいのも悪いことも受けちゃうんですね。中田十字の問題っていうのはですね、罪は根絶するとかわけわかんないこと言ってないんですよ。わかります？根絶説って言うんですよね。罪の根元がいると完全な清めまがいのことを言うんですね。完全には清められません、人間は。違うんですけど、それでなんか私もなんか変な距離引っかかっちゃってですね、自分は完全に清められて、ここでなんか、あの人に対してなんか憎しみをほんの少し感じたけど、あ、これは罪だとかですね、ナーバスになっちゃって変な信仰になっちゃったんですね、まだ若いうちですね。だから人の名によっては完全にはなりません。どっかびっこ引きずったりですね、どっかずれてるとかあるんですね。そういうどんな器でもどっかあるんです。その後、ウォッチマンニーという人に傾倒しましたけど、これは彼は彼で今思うと何かあるんですね。何かずれたとかあるんですね。で、完全な、当たり前のことですけど、完全な人はありません。で、で、ペトロが散々言ったように、人の名を見てちゃダメなんです。だから、イエスの名っていうところに皆さんが徹底しだしたら、これは締めたもので。そして、それまで、この人が物乞いしてたっていうのは繰り返しますけどね、非常に意味があるんですね。物乞いしてるクリスチャンっていっぱいいるんです。で、ペテロに物乞いしたわけですね。なんかこう、すごい信仰の勇者来たなってことですね。まあ、ここではお金と書いてますけど、そういう人です。ああ、この人なんかくれるっていうことですね。でも、それは、歩むべき真の姿じゃない。自分の手、足では歩んでない。くるぶしも強まってないし、足根の状態なんです。これは、望むべき状態ではありません。でも、ポイントは、イエスの名に、のみに求めていたときですね、完全にくるぶしが強くなって、足が強くなって、しかもこの人はジャンプしたし、飛び跳ねたらジャンプしちゃったね。すごいですよね。今まで足内でまともに歩けなかった人は今度ジャンプまでしちゃったら、すごいですよね。で、そういう感じであります。で、これは信仰の歩みに関してですけども、本当に我々がイエスの名のみを求めていくならこうなります。なぜなら聖書にそう書いてある。で、私も自分の、私の証では、信憑性があるかなんかわかんないですけど、少なくとも私は、イエスの何よってやっぱり考えてみたら、改めて考えて、イエスの何よって責められた歩みになったんだなと思いました。そしていろんな器のことをもう言わなくなっちゃってですね、神様の恵みによって、そういう歩みに入っていったんですね。要は祈っていくってこと。非常に簡単なことですけど、イエスの何よって祈って、なんとかね、明日の奉仕があれば、なんとか明日の奉仕は、頼るのはイエス・キリストのみですから、助けてください。でも、神様の恵みによって、仲介書とかも読まないように示されました。で、カルビンの仲介書を読めば、カルビンの仲介書によって歩むんであります。そうすると、やっぱりこれ足並みから解放されません。 ウェスレーだったウェスレーだったですね。でも聖書のみイエスを何よってイエスを御言葉であるキリストのみによってですねと求めてみましたら、こんなようにですね、神様いろんなことを教えてきましたりました。だからイエスを何よってのみっていうのは信仰であります。だけど神様はその信仰に報いてください。そしてアルミによってですね、そのように祈り求め祈り求め御言葉を読むような生活をしたときに、わずかながらでもですね、人様に多少なりともお手伝いできるようにですね、自分が歩むだけじゃなくて人まで一緒に歩みを手伝うようなですね、そんな栄光ある奉仕にもですね、多少は使わせてくださいました。で、皆さんもそうなるだろうというふうに思います。だから違うんだっていうこの違いをどうぞ理解してください。人の何をって歩むのと物語をして歩むのと、そしてイエスの何をよってのみに求めていくときですね、これによってくるぶしがガーッと強くなってですね、歩み、そしてなんと飛び跳ねちゃう、ジャンプまでしちゃう、すごい歩みですね。もうそうなんだって書いて、これそうなんでしょう、そうなんでしょうって言うと、なんか今一つ確信がないみたいですけど、そうで、少なくとも私においてはそうであります。だからそういうことで気にしなくなりました。誰が何を言ってるとか、どこの器がどう言って、あんまり気にしなくなって、聖書をどう書いてるかってするのみですね。これは今思って非常に聖書的でありました。こんな歩みに入れたっていうのはやっぱり恵みでしょうけども、恵みだと思います。ということで、そして、十字架に、十節。あなた方が十字架につけということですね。で、この、要するに、祭司長とか、祭司たち、宮の指導者とか、こういう人たちが、キリストを十字架につけちゃったっていう、このポイントはどうぞ覚えてください。繰り返して言いますけど、これは今の時代の予表であります。トップが、宗教界のトップが、キリストを十字架につけた。今の、宗教界のトップも、そのようになっていくだろうというふうに。で、イエスの皆によって語ることを禁じるようになってくるだろうというふうに思います。で、こういうことっていうのは、この時、イエスの名によって語るのを禁じましたけど、これも非常に象徴的です。暗示的です。で、今の時代のキリスト教会は、私の理解が正しければ、イエスの名前によってっていうことをですね、言いづらい方向に向かっていきます。いずれもしかすると同じこと言うかもしれないっていうことを覚えてください。で、なんでそういうことを言うかというと、例えば、アメリカの議会で、開始の祈りをするんですね。その時に、皆さんどう思いますか？どういう名前で、どういう祈りを、どういう宗教で祈ると思いますか？アメリカはピューリタンの国だから、キリストの名によって祈って、キリスト教の祈りだと思うじゃないですか？そうじゃないんです。もうアメリカ変わってきたんですね。宗教的に平等ということでですね、ヒンズー教徒だとか、何教徒だとか、そういう祈りが持ち込まれてきてるんですね。最先端に行ってます。アメリカっていい意味で、悪い意味でですね。悪い意味で最先端。それどころではありません。イエスの名によって祈るっていうことが、だんだんアメリカの方で中心として、そういう祈りがしづらい雰囲気になってるんですね。それを私感じました。この間行ってきたんですね。去年、あれは何でしたっけ。チャーチスクール、ホームスクールのですね、そういう動きがあるんですよ。その大会が有利だったんで、私誘ってくれる人がいたんで、それに参考まで行ってきたんですよ。私は直接はそう関係ないんだけど行って、その時いくつか学ぶことあったんですけど、一つはその時アメリカに来ておられるから来ておられるなんか講師の外人の人が祈ったんですね。その祈りを聞いてました。で英語で、最後、英語で喋っててですね、なんで、なんとか英語の勉強でもないけど、一応なんとか聞こうとしたんですね。最後の祈りの時が非常に印象的でありました。最後に、女性の方ですけど、祈った時に、この祈りを存在する思考者の名によってお祈りします。思考者、至る高いところに存在する。そんなような名前だったんです。イエス・キリストの名前によって、これは英語でもわかりますね。In the name of Jesus Christ, Amen。それは言わなかった。言わなかったんです。で、分かりました。アメリカは明らかに方向違う方向に行ってる。キリストの名によって祈るっていうのはしづらい方向に来てるんです。 だから、同性愛も平、同性愛も権利っていうね、他の宗教にも権利。だから、あんまりイエスの名とかそう言わないっていう方向に来てるんですね。だから、これ言いづらくなってくるだろうというふうに思います。で、その時に皆さんびっくりしないでください。でも、なんでそれを禁止するかっていうと、この名前に力があるんですね。だから、言わせないんですね。だから、言って、ポイントを覚えてください。イエスの名が禁止されたから、じゃあやめとこう、いろいろカルト扱いされても困るからというのは、志が低い、腰が弱い、全然岩の上に立ってない、砂の上の歩みで、そういう歩みにはポイントがあります。イエスの名が禁止されたから、さらに祈ってこう、イエスの名によって祈ってこうというのが、弟子の歩みであり、歩むべき歩みであります。どうぞこのポイントはどうぞ覚えてください。それだけ大事だということですね。この名によってあらゆる奇跡とですね、あらゆる不思議が起こされてくるんですね。だからこう狙ってきてるんですね。このポイントはぜひ覚えておいてください。そして、ジュースです。あなた方は家を建てる者、家を建てる者たちに、捨てられて死が自然の死となったというのはこの方のことです。で、イエス・キリストは家を建てる者たちによって捨てられました。家を建てる者たちどういうかというと、神の家ですよね。そういう人たちが、それは具体的に言うと、律法者とかパリサイ人とか、これは旧約の神の家を建てる人たち。そういう人たち捨てられたんですね。イエス・キリストはそうです。で、このパターンを覚えてください。人間的に、彼らはイエスは違うと思って、そのいうふうに理解し、納得して捨てたんですね。で、同じように、世の前の時にもこのことは再現するってことを覚えてください。必ず、神の方法ってこういうパターンであります。だから、神の器とかですね、神の働きを担う時ですね、家を作る者たちの間から捨てられちゃうってことあるんですね。だから、レブラントの歩みをしていくときですね、おそらくこうなるだろうと思う。もうすでに捨てられてるかもしれませんけど。相手に捨てられるんじゃなくて相手にされてないのかもしれませんけど。そうなったからって言ってびっくりしないでいただきたい。イエス様でさえ捨てられたんだから、我々相手にされない。で、今んとこは捨てられてますね。自慢するわけじゃないですけど。100万円の福音もクリスチャン支援も捨てられますね。恵みの闇はどうなるか分かりません。まだ回答待ちですけど。唯一拾ってくれたのはキリスト新聞ですけど。今のところ大体そうですね、半分以上捨てられておりますけどですね。でもびっくりしないっていうこういうポイントを覚えてください。で、もう一つだけ、12節まで読みましょう。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。で、ここで繰り返しになりますけども、この名前以外には救いはないっていうことであります。これは我々が知っていることですけども、で、この名前を、神は与えてくださったという、このポイントを覚えてください。だから逆に、いろんな別の名前がガーッと強調されるんですね。ビギルハムとかですね。また、いろんな、ヨハネ・パウロ2世とかですね。マザー・テレサとか、そういうような方向になっています。だからどうぞ、しかしどうぞ私たちは、この名前以外はですね、神様、与えておられないっていう、このポイントはどうぞ覚えてください。で、この方に頼っていく人は、主によってですね、恵みになります。で、私はある意味で、ある面で、当たり前のことですけど、基本に、神様って基本を教えるということは非常に感謝であります。いろんな変な、突飛な方法じゃなくてですね、当たり前のことですけどもね、イエスの名によって求めていく、そこがポイントだということですね。当たり前のことなんですけども、教えました。で、だから、奉仕においてもそうですし、この出版の奉仕でも、やっぱり、キリストの名によって求めていきます。で、そうするといろんな道が開かれます。ビデオの時もそうです。ビデオの時も随分祈りました。で、なんとかこれが、これを通して、日本のクリスチャンが、警告を受けるんで、なんとかできますよね。でも、どうやって、これをなんかビデオにして CD かなんかまとめたいんだけど、どうしたらいいかさっぱりわからないですね。技術的なことでさっぱりわからない。祈りました。そしたらね、一緒に、メルマガ知ってるある兄弟がですね、助けが来てですね、彼が、 手伝いましょうかって言って、で、彼を通して無事に行きました。で、まあ、それを通していろいろ、ホームページもいろいろ宣伝できたりしてですね。で、それを通していろんな人が警告を受けるようになりました。で、これは、キリスト名であります。キリストは何をって求め、求め、求めていくときですね。不思議な道で、だから、そんな感じなんです。だから、出版もそうかなというふうに思ってます。だから、祈って、神様の宮を拝していきたい。今のところちょっと苦戦しておりますけどですね。でも、これは主の念によって祈ってもらうので、そうなります。じゃあ、そんなところで終わりしたいと思います。